方法王の2025年11月号ナンバー965、もっと王のが好きになる。表紙の写真、足元に広がる秋の宝物。市シルバー人材センターが管理する七板の栗園で、荒島保育園の園児が栗の収穫に挑戦。センターの会員に伊賀の中から栗を取り出す方法を教わり、園児たちは小さな足でそっと伊賀を踏みながら秋の実りを丁寧に収穫していました。この秋、命を守る火災予防を。11月9日日曜日から15日土曜日、秋の火災予防運動。急ぐ日も足止め火を止め準備よし。寒さが増すこれからの季節は、ストーブやコンロなど火を使う機会が多くなり、火災の危険も高まります。火災は日頃の生活習慣や家庭での備えを見直すことで未然に防ぎ、被害を大きく減らすことができます。家庭の防火対策を今一度見直しましょう。住宅火災、命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはほこりを清掃し、不要なプラグは抜く。6つの対策。1、ストーブやコンロは安全装置のついた機器を使用する。2、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、部屋を整理整頓し、寝具と衣類、カーテンは防炎、防ぐ炎、品を使用する。4、消火器を設置し、使い方を確認しておく。5、高齢者や体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練へ参加するなどし、地域ぐるみで防火意識を高める。地震火災対策、できていますか？大規模地震で起こる火災の主な原因は、停電の復旧時に発生する電気火災です。いつ起きるかわからない地震に備え、平常時から安全対策を進めておきましょう。地震火災対策の例。3項目。1、家具や家電を固定し、転倒を防ぐ。2、揺れを感知して電気を遮断する感震ブレーカーを設置する。3、停電時は電気器具のスイッチを切り、電源プラグを抜く。避難時にはブレーカーを落とす。問い合わせ先、消防署予防課、電話644899。消防団員募集中。大切な家族や地域を災害から守るために、あなたの力を発揮してみませんか？市内在住または市内に勤務している18歳以上の人なら誰でも入団できます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ先、消防署警防課、電話644898。市防火ポスターコンクール入賞者発表。市消防本部では、市民の防火意識向上のため、急ぐ日も足止め火を止め準備よしをテーマに、市内の小中学生から防火ポスターを募集しました。審査の結果、最優秀賞7点、優秀賞14点、秀作50点が選ばれました。 最優秀賞と優秀賞の作品は市内で順次展示します。最優秀賞継承略、辻智正優秀日誌賞1年、西崎佐助上賞賞2年、佐々木絵馬優秀東賞3年、武田紀穂優秀東賞4年、川島寛太下賞賞5年、安岡空蘭優秀西賞6年、久保春樹陽明中2年。優秀賞継承略、田中真里奈優秀西賞1年、杉本美奈優秀東賞1年、川島哲史下賞賞2年、斉藤千秋小山賞2年、辻真中優秀東賞3年、村中実り上賞賞3年、藤原咲下賞賞4年、宇山浩紀下賞賞4年、松田洋平富田賞4年、小林小春優秀南賞5年、山岸愛菜優秀東賞6年、水谷宇い泉賞6年、広瀬優里陽明中1年、大谷由紀奈改正中2年。問い合わせ先、消防署予防課、電話644899。冬場の風呂に潜む危険、ヒートショックにご用心。11月から4月にかけての寒い季節は、入浴中に気を失い浴槽で溺れる事故が多く発生します。原因の一つが急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こすヒートショックです。暖かい今から寒い浴室へ移動し湯船に浸かると、血圧が何度も変化し命に関わる事故につながることがあります。また寒いトイレでも同様の危険があります。ヒートショックを防ぐには寒暖差をなくすことが重要です。日頃から次のことに注意し事故を防ぎましょう。ヒートショックの予防7項目。1、入浴前に脱衣所や浴室を温める。2、湯温は41度 C 以下、入浴時間は10分程度を目安にする。3、浴槽から急に立ち上がらない。4、食後すぐや飲酒後、薬を服用した後の入浴は避ける。5、入浴前に家族へ一声かける。6、家族は高齢者の入浴時に気を配る。7、暖かい部屋から寒いトイレに行くときは上着を羽織る。問い合わせ先、消防署警防課、電話644898。雪下ろしで助け合い、みんなの力で大野の冬を乗り切ろう。高齢者世帯の雪下ろしを支援。雪下ろしが困難な高齢者世帯などを対象に、雪下ろしの支払いに利用できる助成券を交付します。対象世帯、市民税非課税世帯で雪下ろしなどの作業を依頼できる親族がいない、次のいずれかの要件に当てはまる世帯。1、65歳以上のみの世帯。2、障害者のみの世帯。3、65歳以上と障害者のみの世帯。なお、その他にも他世帯の扶養親族でない、市税や保険料を滞納していないなどの要件があります。助成内容、1世帯あたり5000円券3枚の15000円、申請から助成券交付までの流れ。1、対象世帯へ申請書を郵送、11月下旬。なお、対象世帯の障害者のみの世帯と65歳以上と障害者のみの世帯は、 申請書が届かない場合がありますので、問い合わせてください。2、申請書を市へ返送。返信用封筒で郵送または健康長寿課、ユイトピア1階3番窓口に持参。3、申請した世帯へ助成券と雪下ろし作業者名簿を郵送。利用条件など、居住する住宅の雪下ろしなどに利用すること、車庫や倉庫は対象外。本市の雪下ろし作業者名簿登録者への支払いに利用すること。なお、依頼する作業者が登録事業者であるかを事前に確認してください。1階に15,000円分助成券3枚の利用も可能。請求金額が助成券分の金額を超えた額は自己負担。問い合わせ先、健康長寿課、電話657333。屋根雪下ろし作業者を募集。住宅の雪下ろしなどを行うことが困難な世帯に出向き、雪下ろしなどができる作業者を募集しています。作業者を取りまとめた名簿を市が公開し、雪下ろしなどをしてほしい人が名簿から作業者を選び、作業を依頼します。大雪になると作業者が不足することがあります。作業ができる人や団体は登録をお願いします。登録方法、防災防犯課、市役所2階26番窓口か専用ホームで申し込む。登録内容、建坪23坪約76平方メートルの総2階建て住宅で、積雪1メートルの雪下ろしを行った場合の標準的費用、損害賠償保険の加入状況、申請締め切り11月21日金曜日。なお、申請締め切り以降も随時受け付けますが、名簿への搭載が遅れることがあります。その他、作業者名簿はホームページや紙媒体で公開します。紙媒体のみ公開もか。前に述べた助成券の申請世帯には作業者名簿を郵送します。助成券の支払いを市から受けるには、作業者名簿に登録しておく必要があります。問い合わせ先、防災防犯課、電話644800。越美北線開業65周年、乗って残そう越美北線。ミニ北陸新幹線越美北線車両見学会、虎鉄集まれふれあいパーク。昨年初開催し好評だったミニ北陸新幹線乗車体験や越美北線ディノスター号の車両見学会を行います。全国のおいしい駅弁の販売会や JR 制服制帽記念フォトの撮影会など、子供から大人まで楽しめる内容です。当日は臨時列車も運行します。ぜひ来場してください。日時、11月9日日曜日、午前10時から午後3時。体験メニュー実施時間。ミニ北陸新幹線乗車体験。第1部、午前10時から正午。第2部、午後1時から3時。車両見学会。第1部、午前11時45分から午後0時35分。第2部、午後0時40分から1時30分。なお、ミニ新幹線乗車体験と車両見学会ともに、第1部、第2部とも先着50人まで。場所、越前大野駅。参加料無料。街中循環バスが無料。 公共交通に乗って新そば祭りに行こう。越前大野新そば祭りの開催日に合わせて、街中循環バスの全便が無料で利用できる無料デーを実施します。また越美北線や京福バスに乗って新そば祭りに来場する人へ、会場で使えるそば一杯分の引き換え券を申請します。ぜひお得なこの機会に公共交通機関を利用してください。対象日11月15日土曜日、16日日曜日。対象者、街中循環バス無料デー、街中循環バスを利用するすべての人、そば一杯引き換え券プレゼント。越美北線を利用し越前大野駅で降車した人、京福バス大野線、京福バス勝山大野線を利用し大野六軒停留所で降車した人。なお、対象となる時間など詳しくはホームページで確認してください。配布場所、越前大野駅、京福バス大野六軒停留所。配布枚数、先着100枚。越美北線の未来を考える講演会、新幹線や地域鉄道研究の第一人者である青森大学教授の串引元夫さんを招き講演会を開催します。この機会に越美北線の大切さや未来について真剣に考え、自分たちに何ができるか意見交換をしてみませんか。日時、11月22日土曜日、第1部、午後2時から3時15分、講演会、JR 津軽線津軽鉄道の実例紹介。第2部、午後3時30分から5時、座談会、三条でつなぐ越美北線の未来。場所、気心文化ホール、福井市美山町 2-8。 定員先着100人、参加料無料。申し込み方法、電話か専用ホーム、公民館の窓口で申し込む。申し込み締め切り11月14日金曜日。問い合わせ先、越美北線と乗り合いバスに乗る運動を進める会、電話644815。音訳は松田のり子でした。
ストップ体罰 DV、 子どもと女性の安心を守ろう。11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン月間。11月12日水曜日から25日火曜日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力を許さない社会を市民みんなで作っていきましょう。子どもへの体罰や暴言は虐待です。子育ての中で思わず手を出してしまいそうになることがあるかもしれません。しかし体罰は身体的虐待であり、法律で禁止されています。また、怒鳴ることや脅かすこと、無視することは心理的虐待です。子どもへの暴言でなくても、配偶者や家族への強い言葉は、子どもの心を深く傷つけます。体罰や暴言は、心身の発達に悪影響を及ぼすことが、科学的にも証明されています。体罰や暴言に頼らない子育てを広め、社会全体で子どもの成長を守りましょう。かもで大丈夫。気づいたらすぐ相談を。いつも夜遅くに一人でいるかも。気のせいかも。虐待かも。そうじゃないかも。 いつもより泣き方が激しいかも。たまたまかも。おせっかいかも。助けになるかも。虐待や暴力の相談、通告は匿名ででき、秘密は必ず守られます。気のせいかも、おせっかいかも、と思ったときも、勇気ある一歩が助けにつながります。相談通告窓口5件。1、児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189、通話無料。2、県児童相談所24時間ダイヤル。電話0776-351781。3、市子ども家庭センター子ども支援課内。電話645533。4、大野警察署。電話650110。なお、緊急時は110番通報。5、親子のための相談ライン。子育てや親子関係について悩んだときに、子どもとその保護者などが相談できる窓口です。匿名でも相談ができます。DV で悩んでいませんか？これって DV かも。どこに相談すればいいかわからない。そんな不安を感じたときは、一人で悩まず相談してください。被害を受けた人だけではなく、相談を受けた人や被害に気づいた人も、年齢や性別を問わず相談できます。相談内容の秘密は必ず守られます。相談窓口3件。1、配偶者暴力被害者支援センター、奥越健康福祉センター内。電話662076。2、大野警察署。電話650110。3、子ども支援課。電話645533。今年度で助成終了。お得に節水シャワーヘッドへ交換しませんか？節水効果の高い節水器具の購入費の一部を助成します。助成対象機器、浴室用の節水シャワーヘッド、節水、節油水洗、なお交換の場合のみ、申請できる人、市税に滞納がない市民や、市内に事業所のある法人で、他の購入助成を受けていない人、助成額、購入額の2分の1、1個あたりの上限3000円。申請期限、令和8年3月31日火曜日。その他、申請方法や必要書類など詳しくは、ホームページを確認してください。問い合わせ先、環境・水循環課、電話644828。あなたの思いを聞かせてください。パブリックコメント。パブリックコメントとは、市の計画や方針などを策定するときに、その原案を事前に公表して、皆さんの意見を募集し、その内容を踏まえて、市の意思決定を行うことです。市では、次の計画案に対する皆さんの意見を募集します。計画案名と概要。第6次大野市総合計画後期基本計画案。第6次大野市総合計画は、まちづくりの目標と方向性を示す市の最上位計画で、令和3年度から12年度を計画期間としています。計画は基本構想と基本計画で構成され、期間は基本構想は10年間、基本計画は5年間とし、前期と後期に分けて策定します。今回、令和8年度から12年度の第6次大野市総合計画後期基本計画を策定します。募集期間、11月7日 金曜日から30日日曜日、計画案の閲覧場所、市役所市民ホール、ユイトピア、泉地域交流センター、各公民館、図書館、なおホームページにも掲載します。意見を提出できる人6項目。1、市内に住所がある人。2、市内に事務所や事業所がある人や法人、団体。3、市内の事務所や事業所に勤務する人。4、市内の学校に在学する人。5、市に納税義務がある人や法人、団体。6、本案件に利害関係がある人や法人、団体。意見の提出方法、住所、氏名、連絡先、市外在住の場合は勤務先か学校名を記載し、閲覧場所へ直接持参か郵送、ファクス、電子メールで提出。なお、窓口や電話など、口頭による提出は不可。問い合わせ先、政策推進課、電話644824、ファクス658371、郵便番号912-8666、住所は書かなくても届く。電子メール、seisaku@city.fuki-ono.lg.jp。 あなたの経験を大野の力に。大野市職員を募集。市では技術、土木、職員を随時募集しています。民間企業などでこれまで培った土木に関する経験や専門知識を大野の町づくりに生かしてみませんか。募集職種、要件など。職種、技術、土木。採用人数、若干名。年齢要件、昭和55年4月2日から平成19年4月1日生まれ。業務内容、土木に関する専門的業務と一般行政事務、資格など、民間企業や公的機関での正規社員などとしての職務経験が3年以上ある人、および非正規の場合は、週30時間以上勤務としての職務経験が3年以上ある人、採用予定日、令和7年度中または令和8年4月1日。なお、採用日は受験者と相談の上決定します。試験内容、一次試験、ウェブ試験、基礎能力検査、性格検査、二次試験、面接試験。なお、試験日は日程調整の上受験者に連絡します。申し込み方法、専用フォームで申し込む。申し込み締め切り、令和8年2月10日火曜日。その他、詳しくはホームページで募集要項を確認してください。問い合わせ先、総務課、電話644820。市からのお知らせ、人事行政の運営状況、職員数や給与。令和6年度の大野市人事行政の運営状況の一部を公表します。大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条に規定のすべての項目は市役所掲示板とホームページで公表しています。職員の分園と懲戒処分の状況、分園処分の状況。分園処分とは、勤務状態が良くなかったり、心身の故障のため職務に支障があったりする場合などに行う処分のことです。昨年度は心身の故障による4人の休職処分がありました。懲戒処分の状況。 懲戒処分とは職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない行為がある場合に行う処分のことです。昨年度行った懲戒処分はありませんでした。職員の任免と職員数の状況。昨年度採用した職員数は一般職9人、消防職3人でした。退職者は一般職20人、現業職1人、消防職4人でした。表説明。縦職種4項目、横令和6年度、令和5年度、令和4年度の順に読みます。なお各年度内訳2項目、丸1採用者数、丸2退職者数になっています。1一般職令和6年度9人20人、令和5年度12人4人、令和4年度9人9人。2現業職令和6年度0人1人、令和5年度0人1人、令和4年度0人1人。3消防職令和6年度3人4人、令和5年度1人3人、令和4年度2人1人。4医療職令和6年度0人0人、令和5年度0人0人、令和4年度0人0人。計令和6年度12人25人、令和5年度13人8人、令和4年度11人11人。終わり。職員の給与の状況。令和7年4月1日現在、平均給与と平均年齢の状況。一般行政職219人、平均給料月額329,300円、平均給与月額399,068円、平均年齢 42.2 歳。なお一般行政職とは税務職、医師、保健師、保育士、企業職、現業職、消防職を除いた職のことです。給料とは給料表に基づき毎月支給される基本給を指し、その給料に扶養手当や通勤手当などの諸手当を含んだものを給与と言います。現業職20人、平均給料月額316,800円、平均給与月額338,035円、平均年齢 52.7 歳。消防職54人、平均給料月額312,400円、平均給与月額392,286円、平均年齢 38.4 歳。一般行政職の学歴別の初任給。大学卒22万円、国と同額。高校卒188,000円、国と同額。人件費の状況。令和6年度普通会計決算。昨年度普通会計決算で人件費が占める割合、歳出決算額239億2,888万1,000円分の人件費35億2,901万1,000円は 14.7% でした。令和5年度は 15.7%。 人件費には市長や市議会議員などの特別職に支給される給料、報酬などが含まれています。職員給与費の状況。令和7年度普通会計当初予算。令和7年度普通会計当初予算に計上されている特別職を除く職員数は337人で、職員給与費は次の通りです。給料12億8766万 2000円、職員手当2億4962万9000円、期末勤勉手当5億3823万8000円、給与費合計20億7552万9000円、職員1人当たりの給与費は約616万円となります。職員手当の状況、期末勤勉手当、表、表説明。縦、区分3項目、横、期末手当、勤勉手当、計の順に読みます。1、6月期、1.25 月、1.05 月、2.30 月。2、12月期、1.25 月、1.05 月、2.30 月。3、合計2.50 月、2.10 月、4.60 月、今日終わり。なお、職制上の段階や職務の給などによる加算措置があります。勤勉手当の月数は支給総額の上限であり、実際の支給率は人事評価により異なります。特別職の月額、給料と報酬などの状況。市長84万3000円、副市長71万円、教育長60万5000円、議長44万8000円、副議長37万7000円、議員35万7000円。期末手当いずれも6月期 1.725 月、12月期 1.725 月、計 3.45 月。問い合わせ先、総務課、電話644820。令和6年度財政指標。大野市の財政は健全。市の財政の健全性を示す健全化判断比率と公営企業の経営状態を示す資金不足比率を公表します。健全化判断比率は基準内。健全化判断比率とは、市の財政を評価するための4つの指標の総称です。1、実質赤字比率。2、連結実質赤字比率。3、実質公債費比率。4、将来資産比率のいずれも基準を下回り健全な状態です。公営企業の資金不足はなし。資金不足比率とは、水道、簡易水道、下水道の公営企業の経営状態を示す指標です。令和6年度は資金不足がなく、基準を下回り健全な状態です。なお、この指標が経営健全化基準 20% を超えると、経営に問題があると判断されます。表、表説明。縦、指標の名称4項目。横、解説、大野市、早期健全化基準、財政、再生基準の順に読みます。1、実質赤字比率。一般会計などの実質的な赤字の程度。赤字額なし。13.24%、20%。2、連結実質赤字比率。すべての会計の赤字や黒字を合算した市全体としての実質的な赤字の程度。赤字額なし。18.24%、30%。3、実質公債費比率。市の標準的な収入に対する借入返済額や、これに準じる額の大きさ、過去3年間の平均値、5.3%、25%、35%。4、将来負担比率。市の将来負担。借入金残高や今後支払う可能性のある負担額の大きさ 12.6%、 350%。今日終わり。今後も健全な財政運営を。令和6年度決算ではいずれの指標も基準を下回りました。今後も引き続き健全な財政運営に努めていきます。問い合わせ先、財政経営課、電話6448-23。土地お売りします。物件1、春日2丁目、大野市101、あざ25番1、435.83 平方メートル。最低売却価格490万円。優秀南小学校まで徒歩2分。周辺にスーパーや商店街があり、生活利便性の高いエリアです。物件に、白町、大野市228、あざ10番1、11番1、238.01 平方メートル。最低売却価格221万円。優秀西小学校や大野天空パークお空など教育・子育て関連の施設が多いエリアです。売却方式、一般競争入札、期間入札、入札の流れ5項目。1. 入札参加申込書などの配布、11月4日火曜日から28日金曜日。公共施設再建推進室、市役所2階23番窓口で配布するほか、ホームページからダウンロードできます。2. 質問の受付、11月10日月曜日から25日火曜日。3. 入札参加申し込み、12月1日月曜日から12日金曜日。4. 入札の実施、令和8年1月13日火曜日から19日月曜日。5. 開札、落札者決定、令和8年1月20日火曜日。受付時間、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。その他、本物件以外にも売却可能な私有地があります。詳しくはホームページを確認してください。問い合わせ先、公共施設、再編推進室、電話6448-45。
育て用大野っ子。調査結果から見た大野っ子の姿。今年4月に行われた全国学力学習状況調査の結果の概要をお知らせします。調査の対象は小学6年生と中学3年生です。評価に関する調査結果、本市の平均正答率が全国平均や県平均と比べて、小学生、国語、算数ともに全国平均、県平均プラスマイナス2ポイント未満、理科全国平均2ポイント以上高い、県平均プラスマイナス2ポイント未満、中学生、国語、全国平均、県平均ともにプラスマイナス2ポイント未満、数学、全国平均、県平均ともに2ポイント以上高い。理科、中学生理科は他教科と調査方法が異なるためポイントでの正答率比較ができませんでしたが、市の平均値は全国県平均をともに上回っていました。2ポイント以上低い科目はありませんでした。調査結果の内容を読みます。小学生、国語、良好だった点、漢字を文中で正しく使える。目的に応じて簡潔に、または詳しく書き分け、自分の考えを伝えられる。課題、事実と意見の関係を踏まえて、用紙を捉える 読解に課題がある。改善策、読む目的を意識し、必要な情報を整理しながら読む習慣をつける。算数、良好だった点、資料から必要な情報を選び、式に表して正しく計算できる。条件に合わせてグラフや表を正しく読み取れる。課題、解き方や理由を式や言葉で説明する力に課題がある。改善策、自分の考えをまとめる際、対話を通じて表現を確かめる。理科、良好だった点、実験で変える条件を説明できる。結果から次の実験を予想し、その理由を考えられる。課題、知識を応用して実験方法を考えたり、新しい問題を見つけて説明する力に課題がある。改善策、方法や結果を話し合い、確認できたこと、できないことを整理する。中学生、国語。良好だった点、倫理の展開に注意し、構成を工夫して話せる。物語の表現効果を根拠を示して考え、登場人物の性格を捉えられる。課題、資料や ICT を効果的に使って話すこと、文章を根拠を持って読むことに課題がある。10ICT とは、コンピューターやタブレット端末、インターネットなど、情報と通信に関する技術の総称。中終わり。改善策、スライドの役割を意識して内容を工夫し、構成の効果を考えながら読む力を育てる。数学、良好だった点、条件下での確率や起こりやすさを求め、理由を説明できる。グラフから必要な情報を読み取れる。課題、異なる式の意味を読み取り、数学的に説明する力に課題がある。改善策、複数の式の意味を比較し、適切に説明する力を養う。理科、良好だった点、学びの中で生じた疑問や考えの変化、生活との関わりに着目して振り返りをかける。課題、知識や技能を生かして結果を予想、説明する力に課題がある。改善策、実験前に根拠を明確にし、説明が適切かどうか振り返る習慣をつける。生活や学習に関する調査結果、本誌の傾向。学校に行くのは楽しい。普段の生活の中で幸せな気持ちになっている。友達関係に満足している。と回答した割合が高く、学校生活の充実度が高かった。授業での ICT 機器の使用頻度、ICT 機器を活用できると答えた割合が全国や県よりも高く、ICT の活用が進んでいる。全国や県と同様に、平日、休日ともに学校の授業時間以外に勉強している時間が少ないこと、普段読書をする時間が少ないこと、新聞を読む頻度が低いことなど、学習習慣に課題がある。問い合わせ先、教育総務課、電話6448-27。空き家の悩み解決しませんか？空き家相談会。空き家の利活用、相続、契約などの悩みや不安に、宅地建物取引士や司法書士、市の担当者が応じます。空き家の利活用や空き家が周囲に悪影響を及ぼさないようにするには、所有者の早期決断が重要です。今後、空き家の所有や相続が見込まれる人も申し込み可能です。ぜひ参加してください。日程場所、 1、11月10日月曜日、市役所1階市民ホール、またはオンライン。2、11月11日火曜日、上庄公民館。時間、午前9時から正午、午後1時から4時40分。対象者、市内にある空き家の所有者、管理者、土地所有者、今後市内に空き家を所有することが見込まれる人。相談内容、例、5項目。1、空き家の利活用に関すること。2、住宅のリフォーム、耐震診断、住宅診断。3、空き家情報バンク制度の利用と登録。4、相続や契約の手続き。5、市の助成制度、参加料無料、申し込み方法、専用ホームで申し込むか、防災防犯課、市役所2階、26番窓口、またはホームページにある申し込み用紙に必要事項を記入し、持参か、郵送、ファクス、メールで申し込む。その他、相談当日は建物の外観、写真や図面、登記簿、賃貸借契約書、相続関係説明図などの参考資料をできるだけ持参してください。問い合わせ先、防災防犯課、電話644800、ファクス667708、郵便番号912-8666、住所は書かなくても届く。電子メール、bosai@fukui-ono.lg.jp。 大切な思いを元気なうちに人生会議始めませんか。11月30日は人生会議の日です。人生会議とは、人生の最終段階で望んでいる医療やケアについて本人が家族や周囲の人と繰り返し話し合う取り組みのことです。誰でもいつ命に関わる大病や怪我をするか分かりません。万が一の時、約 70% の人が治療やケアについて意思決定ができないと言われています。元気なうちから次の手順で人生会議を実践しましょう。5項目。1、自分の目標や希望、大切なものは何か考える。2、医療や介護をどこでどのように受けて暮らしたいかを学び考える。3、予期せぬ事態になった場合に代弁してくれる人を選ぶ。4、家族や医療・介護関係者に治療や介護への思いを伝える。5、自分の考えをエンディングノートや引き継ぎ書に記入する。人生会議に関する市民講座を開催しました。人生会議を広めるため、8月2日に市医師会と協力して、看取り機における食支援、人生最後のご飯を考えるというテーマで市民公開講座を開催しました。講座の用紙はホームページに公開しています。ぜひ見てください。福井県版エンディングノート、つぐみを無料配布。家族などに伝えたいことを書き留めておけるエンディングノートを活用して、あなたも人生会議を始めてみませんか。健康長寿課窓口、ユートピア1階2番窓口で無料配布しています。問い合わせ先、健康長寿課、電話655046。大野氏ライザップコラボ動画付き特別コラム。健康な体に欠かせない正しい姿勢をキープする。男性女性を問わず、姿勢のいい人は素敵ですよね。姿勢は外見だけではなく、健康な 体のためにも重要なファクター。正しい姿勢をキープするために大切なことは、ライズアップトレーナーが伝授します。正しい姿勢のためのストレッチ、キャッツ&ドッグ。ステップ1、肩の真下に両手、骨盤の真下に膝が来るように四つん這いになります。目線は斜め前方に。ステップ2、キャット。目線をおへそに向けながら骨盤を持ち上げ、背中を上げて丸みを持たせるように伸ばします。ステップ3、ドッグ。目線を上げて肩甲骨を寄せながら骨盤の位置を元に戻し、背中を反らせて腹部を伸ばします。ステップ4、自然な呼吸で2、3を10回繰り返しましょう。体の中から美しくなるピラティス体験教室。ピラティスの基礎を学び、体幹の強化、姿勢の改善を目指します。日時、11月26日水曜日午後7時から8時、場所エキサイト広場。講師森下拓人さん、対象高校生以上、定員先着30人、参加料500円、保険料を含む。当日集金、持ち物ヨガマット貸し出し可能、飲み物タオル、服装動きやすい服装。申し込み方法、エキサイト広場窓口か電話、専用フォームで申し込む。申し込み締め切り11月19日水曜日午後5時。その他、大野ヘルスウォーキングプログラム参加者には50ポイント申請します。第2回インドア雪合戦大会、参加チーム募集。屋内で子どもも大人も楽しめるインドア雪合戦大会を開催します。友達や家族でぜひ参加してください。日時、11月30日日曜日午前9時30分から正午ごろ、午前8時30分受付開始。場所、学びの里の入り。対象、小学3年生以上の7人で構成するチーム。1チーム5人から7人。定員先着12チーム。参加料1人500円。保険料含む。当日集金。持ち物内履きタオル。申し込み方法、専用フォームで申し込む。申し込み締め切り11月21日金曜日。その他、上位チームに商品、参加者全員に参加賞を申請します。問い合わせ先、スポーツ推進課、電話65-5592。イベント催し、ビュークリーン奥越施設見学会。普段見ることができないビュークリーン奥越を見学してみませんか。ゴミの行方やゴミ処理の仕組みを学べるほか、見学会の最後には分別マイスターとして賞状とバッジを申請します。日時、11月19日水曜日、令和8年3月18日水曜日。なお、各日午後2時から3時30分、集合場所ビュークリーン奥越事務所前。内容、施設説明、ゴミの行方の紹介、ゴミ処理施設や一般公開されていないリサイクル施設の見学、ゴミ分別体験、見学会の最後に分別マイスターに認定。対象市民、定員各日先着10人、参加料無料。持ち物、飲み物、筆記用具、服装、長袖、長ズボン、歩きやすい靴、軍手、不織布、マスク。申し込み方法、氏名と連絡先を添えて、電話か電子メールで申し込む。申し込み締め切り、各実施日の1週間前。問い合わせ先、環境水循環課、電話64-4828。 電子メール kankyo@citywide.fukui-ono.lg.jp 多重債務者無料法律相談。専門家に相談することで思いもよらない解決方法が見つかることがあります。一人で悩まず、まずは相談してみませんか。日時11月26日水曜日午後6時から8時、場所市役所、相談員県弁護士会県司法書士会。申し込み方法、電話か市民生活統計課、市役所1階4番窓口で申し込む。問い合わせ先、市消費生活センター、電話644831。地域の縁結びグループ主催、大野勝山地区縁結び結婚相談会。県の研修を受けた縁結び相談員の地域の縁結びさんが個別にアドバイスや相手紹介などの相談に応じます。日時12月7日日曜日午前9時から正午、場所ユイトピア、対象結婚を考えている20歳以上の独身男女とその親。大野市勝山市在住者限定、参加料無料。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り12月5日金曜日。問い合わせ先、県地域の縁結びグループユイザウルス縁結びの会玉木さん、電話090-8269-8529。教室講座、水の循環講座、水水課外授業。水をテーマにさまざまな切り口で学び楽しむ水水課外授業を開催します。今回は令和3年に発生した清滝川の大規模な渇水が水生昆虫へ与えた影響について分かりやすく発表します。日時11月9日日曜日午後1時から2時、場所越前大野水の学校。テーマ、川が消えた水生昆虫のサバイバル大事件。講師、香川大学教授山田義弘さん。愛知県豊田市矢作川研究所研究員内田麻子さん。対象中学生以上、定員先着20人、参加料無料。申し込み方法、名前と連絡先を添えて電話か電子メール専用フォームで申し込む。申し込み締め切り11月5日水曜日。問い合わせ先、環境水循環課、電話644828、電子メール kankyo@citywide.fukui-ono.lg.jp。 翻訳は鳥山陽子でした。
あなたの知りたい情報、ニッケ。初めてのスケートボード教室。体づくりのきっかけにスケートボードに乗る楽しさを経験しませんか。日時11月16日日曜日、第1部午前10時30分から11時30分、第2部午前11時30分から午後0時30分、場所奥越スケーターズガレージ南新座池 32-17。 講師奥越スケーターズ、対象誰でも、ただし小学以下は保護者同伴。定員各回先着5人程度、参加料500円、保険料を含む。当日集金。持ち物、飲み物、タオル、ヘルメット、皿、
サポーター持っている人、スケートボードは貸し出しか、申し込み方法、エキサイト広場窓口か、電話、専用ホームで申し込む。申し込み締め切り、11月11日火曜日、午後5時。問い合わせ先、スポーツ推進課、電話、65-5592。博物館講座、大野の仏像、調査により分かってきたこと。大野の仏像について、現在進めている市内自社の調査で分かってきたことや、今後注目したいことを紹介します。日時、11月29日土曜日、午後1時30分から3時。場所、学びの里明倫。定員、先着15人程度。参加料無料。申し込み方法、名前と連絡先を添えて電話かメールで申し込む。申し込み締め切り、11月28日金曜日午後4時。問い合わせ先、歴史博物館、電話65-5520、電子メール hakubutsukan@fukui-ono.lg.jp。 公民館リレー講座、大野を学ぼう。郷土料理講座、冬のごちそう。南六路市産の食材を使った大野の郷土料理の作り方を紹介します。日時、12月7日日曜日、午前10時から正午。場所、坂谷公民館。内容、南六路市で収穫されたもち米や野菜を使った伝承料理を作ります。講師、六路市高原特産物会。対象、市民。定員、先着10人。参加料無料。持ち物、エプロン三角巾飲み物。申し込み方法、坂谷公民館窓口か電話で申し込む。申し込み締め切り、11月28日金曜日。問い合わせ先、坂谷公民館、電話671111。大野男女共同参画ネットワーク講座、紫式部の謎と平安時代の女性観。昨年の大河ドラマ光る君へでは、越前で暮らす紫式部が福井の雄大な自然や異文化、和紙との出会いにより感性が育まれ、源氏物語の創作につながっていく様子が描かれました。今回の講座では、紫式部の謎に包まれた生涯や福井との関わり、ドラマでは描かれなかった当時の女性観を紹介します。日時、12月8日月曜日、午後7時から8時30分、午後6時30分受付開始。場所、学びの里明倫。講師、県歴史活用コーディネーター後藤博美さん。定員、先着50人。参加料無料。申し込み方法、名前と連絡先を添えて電話かファクス専用ホームで申し込む。申し込み締め切り、12月5日金曜日。問い合わせ先、生涯学習文化財保護課、電話65-5590、ファクス662885。お知らせ、ゴミの休日祝日第4日曜日受け入れ、 時、11月3日月曜日、文化の日、23日日曜日、勤労感謝の日、24日月曜日振替休日、午前8時30分から正午、午後1時から4時30分、場所、ビュークリーン奥越。その他、受け入れ日は混雑が予想されるので、少量のゴミはゴミステーションへ出してください。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合、電話66-6690。自治体システムの標準化に伴う各種変更。本市の主な業務システムを11月4日火曜日から国の定めた標準仕様書に適合したシステムに変更します。これにより、本市が発行する一部の証明書や通知書の様式、文字のデザインが一部変更となります。問い合わせ先、総務課、電話644820。コンビニ交付の停止。コンビニ交付システムの改修作業のため、次の日程でコンビニでの全証明書の発行を停止します。証明書が必要な人は市民生活統計課市役所1階3番窓口を利用してください。日程、11月4日火曜日から17日月曜日。問い合わせ先、市民生活統計課、電話644246。J アラート情報伝達試験。次の日程で防災行政無線から試験放送を流します。日時、11月5日水曜日午前10時、12日水曜日午前11時。問い合わせ先、防災防犯課、電話644800。学びの里名林施設利用日程調整会議。施設を有効に利用できるように、施設利用日程調整会議を行います。令和8年4月から9月までの期間に、大会やイベントなどで学びの里名林の使用を予定している団体や個人は出席してください。日時、11月14日金曜日午後7時。場所、学びの里名林。問い合わせ先、生涯学習文化財保護課、電話655590。県の最低賃金改定。改定後の最低賃金、時間額1053円。なお、通勤手当、家族手当、不正解禁手当、時間外手当などは組まれません。問い合わせ先、福井労働局労働基準部賃金室。電話0776-222-2691。募集、自衛官候補生、一般曹候補生、陸上自衛隊高等工科学校生徒募集。防衛省では令和8年春採用の自衛官候補生や一般曹候補生、令和8年春入校の陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します。自衛官候補生、対象18歳以上、33歳未満の男女。受付期間、随時。採用試験日、ウェル試験。第5回試験、11月3日月曜日文化の日から4日火曜日。第6回試験、11月29日土曜日から30日日曜日。口述身体検査。第5回試験、11月8日土曜日。第6回試験、 10月6日土曜日。一般総候補生。対象、18歳以上、33歳未満の男女。受付期間、11月21日金曜日まで。採用試験日、ウェル試験、11月29日土曜日から30日日曜日。口述身体検査、令和8年1月10日土曜日。陸上自衛隊高等工科学校生徒。対象、17歳未満かつ中学校卒業見込み含むの男子。受付期間、令和8年1月15日木曜日まで。一次試験日、令和8年1月24日土曜日か25日日曜日。問い合わせ先、自衛隊大野地域事務所、電話656325。障害者計画などの策定委員募集。障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりに向けた各施策を定める第6次大野市障害者計画と、障害福祉サービスの目標値などを定める第8期大野市障害福祉計画、第4期障害児福祉計画の策定にあたり、市民の意見を広く参考にするため、策定委員会の委員を募集しています。募集人員1人、対象、18歳以上で障害福祉に関心がある市内在住の人、任期、令和9年3月まで、会議日程、令和7年11月から令和9年3月の期間中に計4回程度、借金、日額5000円、応募方法、任意の様式に次の内容を記入し、福祉課ユートピア1階1番窓口へ持参か電子メールで提出する。住所、氏名、生年月日、職業、電話番号、障害福祉の課題について日頃から感じていること、400字程度。応募締め切り11月10日月曜日。問い合わせ先、福祉課、電話645142、電子メール fukui-fuki-ono.lg.jp。 市営住宅などの入居者募集中。募集物件、募集個数、選定方法、受付期間、問い合わせ先を順に読みます。1、高齢者向け賃貸住宅、60歳以上、コーポ花山、椅子ヶ原、 1DK21 個、 2DK1 個、コーポ明倫、明倫町、1DK9 個、いずれも先着、いずれも随時、いずれも光明寺福祉会、電話657132。 2. 定住促進住宅、移住者子育て新婚世帯、国時団地、国時町、 3DK1 階1個、抽選、11月4日火曜日から12日水曜日。3、特定有料賃貸住宅、東2番町屋住宅、元町、 2LDK4 個、先着、随時、いずれも交通住宅まちづくり課、電話644815。なお、 家賃は収入に応じて変動します。それぞれ入居条件があります。詳しくは問い合わせてください。証明書発行窓口延長。延長日時、毎週木曜日午後5時15分から7時。窓口、市民生活統計課市役所1階2番3番窓口。予約不要。マイナンバーカード窓口延長は毎週木曜日午後5時15分から7時。休日交付は8日土曜日、9日日曜日、いずれも午前9時から正午。いずれも要予約。電話644246。納期限、各保険料と納期限を順に読みます。国民健康保険税、12月1日月曜日、後期高齢者医療保険料普通徴収、12月1日月曜日、介護保険料普通徴収、12月1日月曜日。市民の動き、令和7年10月1日現在、前月比。世帯数11,544世帯プラス1世帯、人口29,291人マイナス37人。内訳、男14,013人マイナス23人、女15,278人マイナス14人。9月中の内訳、転入46人、転出53人、出生11人、死亡41人。広報アンケート、回答者にプレゼントあり。皆さんの声を紙面に反映し、より良い広報誌にするため、ご意見をお寄せください。回答者の中から抽選で5人に、ここのアートプレイスの入場無料券をプレゼントします。91、今月号で良かった内容や写真があれば教えてください。92、取り上げてほしい内容や企画、風景があれば教えてください。回答方法、アンケートの回答、住所、氏名、年齢を専用フォームかはがきで回答。問い合わせ先、秘書広報室、電話644825、郵便番号912-8666、住所は書かなくても届く。翻訳は松原ひろ子でした。
みんなの情報掲示板。
33元山登山。若狭町と滋賀県の県境にある33元山、標高842メートルの登山の参加者を募集します。一緒に秋山を楽しみませんか。日時、11月9日日曜日午前6時30分から午後4時30分。集合場所、城下町東広場。引率、大野進学会。参加料、交通費と保険料を含む3000円。持ち物、弁当、飲み物、非常食、雨具、タオル、ストック、保険証など。服装、長袖、長ズボンなどの動きやすい服装。登山靴、手袋。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、11月5日水曜日。問い合わせ先、大野進学会、松田さん。電話、080-8965-8223。富田さん。電話、090-2098-6680。合唱団、キヨラ、第15回。 定期演奏会。日時、11月9日日曜日、午後1時30分から。場所、文化会館。内容、おぼろ月夜、モルダウの流れ、テントウムシのサンバ、など。ゲスト、マリンバ奏者、平岡愛子さん。入場料、500円。問い合わせ先、羽田さん。電話、090-4685-6362。初心者空手教室。日時、11月10日月曜日、17日月曜日。いずれも午後6時から7時。なお、1日のみの参加も可。場所、下庄公民館。対象、5歳以上、保護者同伴可。定員、先着10人。参加料、無料。持ち物、飲み物、タオル。服装、動きやすい服装。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、11月9日日曜日。問い合わせ先、仙空館、小原さん。電話、090-2037-3253。福井の森を考えるゆる森カフェ第2弾の開催となる今回は、昨年度から義務化された土地の相続登記について学びます。日時、11月15日土曜日、午前10時30分から午後0時30分。途中入隊か。場所、ユイトピア。テーマ、林地の相続について。講師、司法書士鈴木正彦さん。対象、森や自然に興味がある人。林地に限らず、相続登記に不安のある人。参加料、無料。申し込み方法、専用フォームで申し込む。申し込み締め切り、11月13日木曜日、午後5時。問い合わせ先、地域おこし協力隊、玉井さん。電話、070-4156-9364。第22回トレモロコンサート。日時、11月30日日曜日、午後1時30分開場、午後2時開演。場所、学びの里メイリン。内容、第1部アリア歌曲など。第2部オペラ森は生きている。入場料1000円。高校生以下無料。問い合わせ先、脇本さん。電話、090-2834-2691。みんなの情報掲示板に情報を掲載しませんか。申し込み方法など、詳しくはホームページを確認してください。問い合わせ先、秘書広報室。電話、64-4825。